清水勝雄氏の NWB、
久しぶりの更新です。この前ですね、私あの読者のすすめの上徳です、ご無沙汰してます。この前ですね、サンマークのいつもお世話になっている鈴木直樹、編集長からですね、 TV 編集部の編集長からお叱りを受けまして、せっかくあのポッドキャストに清水店長が出てるのに、ちゃんと更新してくださいよ、お客さんからもクレーム来てるんですよ、いつ更新ですかってお叱りを受けまして、すいませんでした。サボってるわけじゃなかったんですが、これからはできれば月3回4回と、更新できるように、これから心入れ替えて、やろうと思ってますんで、よろしくお願いします。で、今回は店長、鈴木さんにはいつもお世話になってるんですけど、5% の人に引き続き田中
ね、
清水勝雄氏書田中論が、一応あの一般の書店さんでは、2012年の、1月の最初に書店さんになるみたいなんですが、読者のすすめでは今週、1月の、17日の土曜日から先行発売の予定で今、準備してるんですが、うん、さてこの田中論どうですか
ね。これはね、だから俺的なイメージは明治の初めの頃に出たね、あの自助論っていうのを、
はい、
そのイメージしてるんですよね。だから明治の頃に自助論っていうのを読んでね、まあその当時は西国立志伝っていう、
はいはい、
その西洋のものをね翻訳して、日本で出たっていう、でそこにみんな影響されて、その当時の明治維新っていうのはなんつうかな、やっぱりね、あの西洋文化に学ぼうっていうのがあったわけですよ。やっぱりあいつら強かったからね当時で、そこで自助論 をみんな読んでやってきたんだ。ところがその今ね、西洋っていうのはもう皆さんよく分かってると思うけど、今中国がすごいでしょ、
ね、
もう西洋って古いんだよね、もうちゃんと分かってないといけないんだよね。で他助論っていうのは東洋的な考え方なんだよね、うん、だからみんなね、だから東洋的な考え方になって、あのもう一回考えなきゃいけないと思うんだよ。
例えばその東洋的な考えっていうのは、例えば一つなんか例がありますかね。
そうだな、だから人を生かすっていうのが東洋的な考え方なんだよね。
人を生かす、
うん、あの西洋人っていうのは何だろうな、経営者が主で、うん、従業員は従なんだよね、うん、でこれなんか日本でもあったけど封建社会なんだよね実は、うん、ところが何つうかな、 それで言ったら壊れてきたんだよね、うん、でもともと日本はそれをやってるわけで、江戸時代に士、うんうん、と従っていうのは日本はね江戸時代にそれをやってきたんだよね。で西洋人は新たにそれを やろうと押し通そうとしてるわけだよ。でみんなうまくいかなくなるんだよね。だから日本人の方がすごくそのシステム的にはもう前江戸時代に経験しちゃってるから、実は日本人の文化が、今最先端じゃないないのって思うんだよね。でそれがね多助論なんだよ。
例えばその例えば日本とかアジアにはこう道タオって言いますけど、
うん、
小人道とか店長がよく言われる小人道とか、例えば日本にあると柔道、うん、茶道、この道がつくっていうのはやっぱりその東洋的な一つなんですかね。これも
あのそうですね。だからその今ね、あのみんなね道っていうことを考えなきゃいけないんだよね。あの今さ夢っていうのが流行ってるじゃない、夢っていうのはねすぐ終わるんだよ。あの、ま、マッチみたいなもん、
マッチ
マッチの火みたい。
ほうほうほう、はいはい、
うん、マッチの火シュッと吸ってパッと
終わっちゃう、
終わる。でも俺たちはね、あのろうそくでいなきゃいけないんだよ。ろうそくが道なんだよね。
ずーっと
続くわけだ。
ってことは道っていうものには、例えばその目標とかがないってことですかね。
ないんだよ。そのままそのままのアドリブだよ。
で、その場そのままのアドリブで死ぬまでじゃあこれを歩んでいかないといけないのが道ってことです。
そうなんだよ。だからなんていうかな、アドリブって言い方したけど、その決めないってことなんだよね、うん、何が正しいかって決めないってことがアドリブなんだよね。でみんなさ、夢っていうのをさ言い出すとさ、私はこうなりたいとか言うじゃない。でそれ以外のことが起きると嫌になるんだよ。嫌な気分になるわけだよ、うん、だから夢なんか持たない方がいいんだよ。下手な夢を持たない方がいい。
例えばその、セミリタイヤとかそういうのもある意味ではだから夢に入るんですかね。
セミリタイヤはね、チャラいね。
チャラい、
うん、いや昔の日本人は、昔のっていう言い方はあんまり良くないけど、道理にかなった考え方をすればね、その3世代考えていかないといけないわけよ、
はい、
てめえの幸せだけだったらダメなわけよ、
うん、
じゃあなんつうかな、うん、騙してでも儲けようっていう人がいるわけじゃない、
はい、
そんな1回しか続かないわけだよ、
はい、
で次お客さん来ないじゃん、
はい、
例えばさ、その斉藤ひとりさんの本の中で、商売の繁盛っていうのはまたっていうのも大切だっていう、
はいはい、
また、
はい、
また来ますっていうのが大切だ、はい、でそれは、100年ぐらい続くぐらいのスパンで物事を考えるから、商売をするからまたなんだよね、うん、
はい、
でもまたがないやつはさ、ちかまたがないのがね、アメリカの成功法則なんだよ、はっきり言って、うんうん、でもともと日本人ってのは またなんだよね、うんうん、また来てくださいっていうことなんだ、その一言なんだよね、
うんうん、だからその日本にはあの100年企業っていうのが多いんですかね。
多いんだよ
日本にはね。あの100年企業っていうのは世界まで見るっていうか、世界にはほとんどない100年企業っていうのは、長く続いてる企業っていうのは日本にすごい多いんですよね。
いや例えばさ、うん、自助論っていう本を読んだ時に、うん、俺なんかなんだろうな、若い頃は分かんなかったけど、
ね、
今読み返してみるとね、マスターベーションなんだよ。もう自分が良ければいいんだよ、
うん
うん、読んでみなって、
うん、
本当ねマスターベーションだから、
うん、
で自助論が出たのは150年前だから、
ね、
その当時は必要だったんだよね、
うん、
自助っていうのが、うん、だからなんだろうな、例えばアメリカの人たちは、うん、よくわかんないよ、アメリカ人の知り合いないから、
うん、
わかんないけど、その自助じゃん。例えば京都議定書にサインしない、
うん、
昨日か一昨日かニュース見たら、見たらさ、うん、サインしないんだよ、自助なんだよ、それを国益というのかもしれないけど、うん、まあ、国家っていうのは国益を求めなきゃいけないものなんだけど、
うんうん、
でもいつまでやってんだと、
うんうんうん、
でしょ、うん、事情なんだあいつら、
うん、ただあの多分店長もあのそう言いながらちゃんと含んで言ってはるのは、事情っていうのは決して事情論を否定してるわけじゃなくって、
うん、
あの自らを助けるものだから自らの足で立って自分で考えて、自助っていうのはそういう意味も、ね、
そうだからその自助っていうのは中学生の考え方よ。だから中、日本で言えば中学生ぐらいの子は自助をやるんだよ、徹底的に。
あ、日本で言えば、
うん、
中学生が自助をやる、
自助をやる、
うんうん、
いやだから昔のさ、昔っていうか江戸時代は15歳で元服するわけでしょ、
はいはい、
もう自助じゃなくて15歳で元服っていうのは、
うん、
15歳でピシッとこう線を引かれて、
うん、
15歳で多少なれっていうわけだよ。
あ、なるほどね、うん、
そのお殿様のためにお前は命を捨てろって言われるわけだよ、うん、突然、うん、
誰かのためにって
、うん
うん
うんうん、でそれは古いけど、うん、今新しくなってるんだよね、
うん、 古いけど、あ、その誰かのために生きるとか、そういうことが他助っていう考え方、生き方が古いように思えるんだけど、実はこれからが、
これからやっぱりあの歴史循環論って言って、うん、その江戸時代はすごく、まあ、僕らの世界から見たら、うん、ちょっと不自然じゃん。15歳で、はい、ピシッとね、うん、あの死を覚悟しろって言われた、うん、殿様のために死ねって言うんだ、ね、俺たちの価値観から言ったらすごい不自然だよね、うん、社長のために死ねなんて冗談じゃないよって思うじゃない、でも歴史循環論っていうのは、その時代のものが進化して考えるわけよ、うん、でも別にね、古いんじゃないんだよね。古いものを今の時代に合わせてもう一回考えてみたらいいんだって。
あのこの多助論の帯に、今回の多助論は、想定がですね、本当に綺麗なグリーンで、帯がピンクです、うん、今回鈴木さんがねこれを最終的に決めていただいて、でその帯に、書いてるのがですね、人に喜んでもらうことで成長していく生き方、うん、だ人にこうどれだけ人を喜ばせるか、うん、そのことが自分の成長につながっていくんだと。だからこの多助論のサブテーマに、これからの時代を切り開く最も古くて新しい教え、うん、そういうことなんですね、うん、だから店長が言いたかった、その本当にもう十何年前から人を喜ばせようって言ってたのはまさにここに来て、
そうだね、うん、いや俺もね、だからまず人を喜ばせてみようっていう本があったじゃない、
はい、
であの頃は本当にそんなにねよく分かってなかったんだ俺も、正直なんとなくだったんだよ、
なんとなく、
うん、なんとなくこれがいいんじゃないみたいな、うんうんうん、でも この多助論に至っては確信になってきてるんだよね、うん、だから前はだからまず人を喜ばせてみようなんだけど、でそれは俺も成長段階だから、なんとなくだったんだけど、うん、多助論に至ってはもう確信になってるわけ、これはしなきゃって、
うん、なるほど、うん、で今回ずっとあのサンマークのこの編集長の鈴木さんにはずっとお世話になってますけどね、今回もこれ鈴木さんからいろんなアドバイスいただきながらできたわけですけど、清水店長から見て鈴木さんってどんな方ですか？
あの人はだから損得で動かない人だよね、
鈴木さん、
うん、で俺この多助論がサンマークさんで鈴木さんの元で出すっていうのはね、ある意味すごく良かったなと思うんだよ。これが別の他の出版社だったらまた別のものになってると思うんだよ。なんかね、例えば帯にね、うん、誰かの推薦もつけようかって言った時に、うん、やめようよって言ったんだけど、他の出版社で出したら多助論だ、全く今まで辞書にも出ない言葉だよ、そしたら不安だから、誰かの推薦ももらいましょうって話になるじゃない、
はいはいはいはい、
でもそれなしにしようって、誰も推薦文なんかない、
うんうん、
でそこはねなかなかできないと思うよ、
うん、
あの損得考える出版社だったら、
なるほど。
でもね、本来ね、うん、出版社っていうのは、うん、その売れる売れないは二の次で、うん、世の中にこう波を投げることだと、うん、世の中にさ石を投げてなんかこう、うん、わーっとこう波を起こして、うん、でみんながそれを読んで、うん、見て、うん、考えるっていうのが一番なんだよね、そのね、正しいとか間違ってるじゃないんだよ、うん、
売れる売れないじゃなくって、
うんうん、今さみんなそうじゃん、俺の考え方が正しいんだよって本出す人いるけど、うん、もう多助論はそうじゃなくてね、うん、俺は別にそんな立派な人間じゃないし、うん、それは上徳さんが一番よく分かってると思うけど 立派なね、とにかくね、石を投げることなんだよ。みんな石投げないじゃん。
うん、そうですね。
俺が正しいって言ってんじゃないの。うん、なんだよ、俺もよく分かってるし、上徳さんも分かってるからね。
なるほど、なるほど。
でも、他所に関しては、うん、俺が、他所で生きようよって、まあ、本の中でも言ってるけど、
うん、
みんな考えてって。
うん、うん、そのきっかけになればという。
なればなんですよ。
でも本当鈴木さんにはお世話になってますよね。
だから そこに乗っかってくれる鈴木さんはすごいと思います
ね。
みんな他の出版社なんてさ、売れるか売れないかばっかりでしょ。
うーん、
これは売れるっていう本しか出さないわけでしょ。
うん、
だから なんつうの、あの掃除の本が売れればさ、みんな掃除の本ばっかり書いちゃうんですよ。
ああ、片付けの本とかね。うん、
で掃除の本だって様から出てんだもんね。
そうですね、片付けのね、
うん、
100万部超えちゃいましたからね。
ねえ、うん、あれだって最初は掃除の本か売れないよって思ってる人の方が多かったんだよ。
うん、
でも石を投げてるんだ。
うん、
いや、投げた結果だよ。
なんかね、そうそう、あ、その話でいくと、鈴木さんから聞いた話ですけど、近藤さんの片付けのあの本もね、うん、100万超えた本もやっぱりその三幕の植木さんがこの本を読んだ時、やっぱこれはいけると、
社長さんで
しょ、社長、うん、植木社長がこれはいけると、うん、でなんかやっぱりそういうのって植木社長もピピンとくるみたいですね。うん、で、うん、鈴木さんもね、なんか今まであの人も面白い人生ですよね。
うん、
トラックの運転手っていうか、参拝で夢、東京の夢の島で参拝のトラックの運転手してた人がひょんなことから33歳で三幕に入っちゃって、
うん、
35歳で編集部、書籍の編集部行けって言われて、で全くの素人だったのが今なるともう90冊近く本ずっと担当してて、もう今300万部近く出売で本が売れてる。
で彼もさ、俺もそうなんだけど、その本屋業界のこと知らないんだよね。
うん、
知らないから新しいことできるんだよね。
あ、
でさ、これさ、あの出版社の人とかよく聞いてほしいけど、慣れちゃってんだよな。
うん、
慣れたら新しいもの作れないじゃん。
うん、うん、
知りすぎちゃいけないんだよ。
うん、いや、鈴木さんなんかそういう意味では全くの素人だったから、
そう、そうだよ。だってうちだってそうだよ、俺も素人だったからよくうまくここまで来れたと思う。素人だからそのなんつうかな、本当に大切なことが分かるっていう、矛盾が分かるんだよね。慣れちゃうと矛盾じゃなくなっちゃうからね。
当たり前になっちゃいますからね。
で俺たちのところに来る出版社の人なんてみんなそうじゃん。
変わった人ってことですか。
いや、だからいや俺たちからしたらさお前何言ってんだっていうね、そういう出版社の人来るじゃない。
あ、なるほど。
うん、
なんか僕に言わせようとしてるんですか。
いやいやいやいや、来るじゃない、ね、実際
来ます。
本を読んでないのに勧める営業の人とかね、いるじゃない。
いるんですか。
いや、いるよ。俺でもわけわかんない。多分俺がね、コンビニの店長やってる時には、うん、ちゃんと自分で食べて、
うん、
本当に美味しくて、で感動するわけで自分が、
うんうんうん、
自分が感動して人に勧めるわけだよ。出版業界でそれあるのかっつったらないよね。
まあね、まあ言っちゃいますけど、そうですね。
そうだよ。でも実際俺がコンビニの店長やってる時は、ちゃんと自分が食べて美味しいって思ったことを伝えたら売れるからね。
そうですね。だからうん、まあ店長がね、火をつけてくれたから言いますけど、本当そうですね。 ね、こういうもうどなたが聞いても有名な出版社でも営業部長さんが来られて、でもいざ話を聞いてると読んでないって普通に言いますからね。
ありえない
ね、自分のところのこう作品を読まれてないって普通にこう営業に来られますんで、でもそっからしてなんかちょっと違うんじゃないのと。いや普通にこうね、この前もある出版社に行って、うちで100冊頼んだら、本を100冊頼んだらちょっと多くないですかって逆にこっちがやる気でその気になってんのにちょっと多くないですかなんて言われることもありましたからね。おかしいですよね。
俺たちは上立場だからね、あれだけど、作る側がね、自分の作ってるものに自信がないっていうのはね、これは出版社だけだよ。
そうですね。
例えばさ、家具作ってるとかさ、豆腐作ってるとかさ、職人の連中はさ、なんだろうな、売れる売れないじゃなくて、自信持ってんだよ。自信持ったものだけ出すわけでしょ、その世界から出版業界はもう外れてるもんね。だ唯一だから本当に鈴木さんとか、あの現代書類の茂木ちゃんとかね、
そうですね、
あとはこの間あの公文社の大久保さん、俺そのぐらいしか知らないもんね。
まああとそうですね、飛鳥新社にいらっしゃったの今ねフリーでやってる藤井さんとか、
そうそう、さんとか、
そうですね、本当にあの数少ない中ではね、編集者がなんか少なくなっちゃいましたよね。
でこんなこと言ったってさ、これ聞いた出版社の人がね、じゃあ読者の鈴木さんなんてなんか大したもんじゃないでしょって思ってるわけだよ。だから俺たちもねひっくり返さなきゃいけないんだよ、本当に。
いいんですかここまで言い切っちゃって。
はい、もう言った方がいいよ、だって別に聞いてないし、そっちが。でもこれ聞いたら、もしね出版社関係の人が聞いたら、ぜひ俺と語り合いたいね。
ああ。そんな清水さんとぜひ話したいとか。
いや語られたいよ、だって、仕事ってさ、なんつうの、やっぱり損得じゃなくて使命なんだよ、特に出版業界は本当にそうだよ、あの今の流行り廃りで商売やってる方いらっしゃるけど、まあそれはそれで OK なんだよ、でも出版社っていうのはそのやっぱりね、なんかね使命感を持ってやんなきゃいけない。それがないんだったら出版社なんてやめた方がいいよ、出版社の仕事するのやめた方がいい、それだけ影響力があるわけだし。
そうですね、あのまあ文化っていうかカルチャーっていうか、その文化に関して書籍っていうのもすごい影響力ありますからね。
あるよ、
責任が大きいですよね、出版社の責任っていう、
サラリーマン工場で
こんなこと言っていいの
か。 いいんじゃない。どうせあんまり聞いてないから大丈夫だよ。
すみません鈴木さん。でですね、実は、今度ですね、そのサンマークの鈴木直樹 TV 編集部の編集長をお呼びしてですね、2012年1月7日新春会運動っていうのを開きます。でこれはですね、まあ読書普及協会の恒例の新春のイベントなんですけど、唯一私がそのこのイベントをずっと企画してまして、このイベントに参加してくれた人がですね、その年一年幸せになってもらえたらなと、そんな思いでこのイベントをやってるんですが、前から、まあ本を読むきっかけにですね、やっぱり先ほど出た何人かの編集者の名前がありましたよね、あの現代書林で言えば茂木さんとか茂木ちゃんとか、藤代さんとか、本当にあのこの人たち、この編集者から見た、この編集者から見た本の読み方っていうのも一つあってもいいのかなと。だから今回ゲストで来ていただく鈴木直樹さんの、これまでの編集人生の中で、それをずっと見ていく中で、また鈴木さんの作ってきた一冊の本がですね、 いろんな読み方が多分きっと変わってくれるんじゃないかなと。ということで今回まずお一人目にそういう編集者として鈴木さんをお呼びしてですね、鈴木さんのお話を聞かせていただこうと。で、今回その鈴木さんがですね、去年当時とその村上和夫先生のドキュメント映画をサンマークさんで作られまして、そのドキュメント映画も当日50分の特別編集版で、上映させていただこうと思ってます。だからぜひこの新春会運動1月7日ぜひ来てみてください。きっと本の読み方が皆さんの本の読み方が変わると思います。どれだけ編集者が一冊の本に対して思いを持って作ってるのか、そのことを知っていただくイベントになるかと思いますので、またぜひ来てみてください。面白いです。
出版関係の人もそうなんだけど、普通にサラリーマンしてる人もそうなんだけどね、もうぜひ来てほしいと思うのは、みんな浮き足だってるでしょ。今
浮き足だってる、
ざわざわしてんだよ。不安に煽られて、
あ、これからどうしていいのか、
でもね、鈴木さんとか本当に浮き足立ってないから、なんつうか、ある意味ね、腹が決まってて、そのダメでもいいよっていう覚悟があるわけだよ。
そうですね、
もう決して浮き足こう浮き足立ってないっていう、
そうですね、鈴木さんなんかそういう意味では今まで海運動のこうイベントにそれに合わせてこう今いろいろお話聞かせてもらってるんですけど、いつも言われるのは、いやもう上徳さんいつ辞めても僕いいんですって、人言い切ってますから、あれすごいですよ。なかなか言えそうで言えないことなんで、明日からでもすぐまた、これは別に参拝のトラックの運転手さんをバカにしてるわけじゃなくって、いつでもトラック乗れって言ったらトラックに乗るし、どんな仕事でも新聞配達でも自分は明日からでもいつでもやれるって、その覚悟でいつもやってるって言ってるんで、面白い ね、編集者なんですよね。
なんつうの、それで聞いたらきっと分かんないですよ。いっぱいいると思うんだけど、つかみんなね洗脳されてるから、出版社はこうあるべきだとか、べきだと言い出したらもうダメだからね。まあ分かんないやつは絶対来た方がいいと思う。
ともかく鈴木さんが今まで、それ作って担当されてきた本が90冊近くあるんですけど、古くから最初の本で言えば東条百合子先生のお天道様ありがとう、これも今もずっと売れてるみたいです。佐藤さんもそうです。あと最近で言えばそうですね、大野勝彦さんのはい分かりましたよしかかってこい、これもそうですよね。それとあと命の祭り、これもずっとベストセラーで今4冊目がこの前出ました。それとつい最近では北川さんのまた必ず、誰もが言った、これも10万部を超えました。こういう数々の作品をずっと担当されてきた鈴木さんの話もぜひ皆さん新年早々聞いていただくと、ちょっと頑張ってみようかなと思ってもらえると思うので、ぜひまた来てみてください。
皆さんご商売されてるけど、やっぱり自分のそのなんとかな商品っていうのは好きでなきゃいけないし、みんな好きじゃないのに売ろうとしてるじゃない、
そうですね。
それはもうね、鈴木さんなんかもうそれは大好きで言ってくるわけだよね。
そうですよね、あの人の思い入れは尋常じゃないです。
でもさ普通そうなんだよね。うちらもそうだけどさ、好きだからっていうとこじゃない。
現代社員のもぎちゃんもそうです。サンマークの鈴木さんもそうです。もう本当うざいぐらいどうどうって、もう本当にもうそこまで言うんだったらぐらいまで来ます。でももう気づかないうちにもう その輪に巻き込まれちゃいます。
そう
でもそのぐらいでないとまたね売れない。
そうじゃない、ダメなんだよ。皆さんもご商売してるかもしれないけど、 その商品が本当好きじゃない
です
か。
そうですね。だからなんか次そういう話がまたできたらいいですね。
うん、
面白いですね。じゃあ今回はですね、ちょっといつもでは長くなっちゃったかもしれませんけど、久しぶりの更新ということで、
はい、
これからは月3回、10日に1回は必ず更新いたしますんで、またよろしくお願いいたします。
ぜひ聞いてくださいね。
はい、ありがとうございました。